先週、連合の女性会の総会に出席してまいりました。特別に出席させていただきました、総勢140名ぐらい、そのうちに、男性が5名、奨励をされた松村先生、と私と、大体牧師ということでしたが、普段、そういうところに行かないわけですから、そういうところに身を置いて、とても参考になることがありました。私たちの業界の改修賛美も聖歌隊の賛美も素晴らしいですけども、女性だけですよね。5名ですから、もうほとんど女性、そこでこう賛美するということも初めての経験でしたが、女性の素晴らしい声、感動しました。そこで一緒に歌うということですね。またその設営が女性でなされていましたので、とてもこう心遣いのある、そういういろんなところで準備がなされていたように思います。特に食事の時、6人のグループに分かれて、くじ引きでその席が当てがわられて、普段は普通はですね、知ってる人たち、同じ教会の人、知人たちだけでこう食事をとることが多いですけども、そこでは知らない方もこう一緒になるわけです。で、受付のところでこう名札をもらうんですけども、それにこう6枚こう重ねてありましてね、それをこう名刺代わりにこう、配ると、自己紹介するときに、そんなこう心遣いがなされていましたね。とてもその好評だったようですけども、普段そういう、こう違う環境に、意図していくということも大事かなというふうに思いました。さて、私は52歳で、バプテスマを授かって来月でちょうど20年です。斉藤豪樹先生、が、女学院大学で教えておられたときに、読むようにこう言われたその本を、私の娘もそこに、通っておりまして、それが私に、手渡されて、それを見て救われた、このことは何度も証しをしてきておりますので、皆さん知ってる方多いと思います。この後に話しますことは、まだ知らないことが多いと思います。三浦綾子さんの書かれた新約聖書入門という、そこに書かれていた聖句によって、私は180度生き方を変えられました。このこと、前回前々回、サウロが説教に出てきました。サウロは、ダマスコ途上で光に打たれて、3日間失明をして、改心をします。悔い改めます。私も次の御言葉に、触れて瞬時に変えられたという、そういう強い思いを持っております。マタイ6章33、34節の聖句です。まず神の国と神の義を求めよ、求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。明日のことを、だから明日のことを思い煩うな。明日は明日自身が 患うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。明日のことを思い患うな。まあこの御言葉によって、救われた方はたくさん私は知っています。まあ、この皆さんの中にも、この御言葉に、心を打たれた方多いと思います。私はこの御言葉が与えられるまで子どもの頃からずっとですね、ある脅迫観念に駆られて生きてまいりました。それは今日良いことをしなければ明日悪いことが起きると、まあ、そういうこと、まあ、ですから、今日良いことをするということがですね、まあ、自分を律するようなそういうことだったわけですけども、まあ、良いことというのは子供の頃は親や両親の言うことを聞く、先生の言うことを聞く、嘘をつかない、陰ひなたをしない、正直に生きる、まあそういうことだったと思います。大人になってからは真面目に仕事をする、親孝行をする、家庭を大事にする、周りの人たちを幸せにする、まあそのようなことだったと思います。ところがですね、これはなかなかできないんですね。本当にしようと思ってもなかなかできないんです。午前中なんとかその自分のこの基準に達しても午後からはもうできない、まあ、そのような毎日が続きました。まあ、なんとか自分の基準に合ったような生き方ができたのは、まあ、一月に一遍、いやおそらく一年に一遍くらいだったかもしれません。ですからこのそういう思いでいましたから、明日に向けてこう安心できないんですね。そういう脅迫観念にずっとこう脅迫観念で生きておりました。まあそういうことで、良いことをしなければならない、良いことをしなければならない、いわば自分が作った律法にがんじがらめになっておりました。身動きが取れなくなっておりました。まあ自然的に完全主義者になっていきました。まさにパリサイ人です。まあそれで、ますます自分自身を追い詰めることになってきました。50歳を前にして、そのような生き方をずっとやってきて、50歳を前にして、心に大きな焦りが生じておりました。何のために生きているのか、この先自分はどこに行こうとしているのか、まあ、そのことが分からずに本当に心の中でもがいておりました。まあ、そんな時一つの決心をしました。千日間毎日真剣に生きて、その答えを見出そうというふうに決心をしました。まあ、自分で決めた千日行ですね、修行ですね、修行に入りました。まあ、来る日も朝4時に起きて、主に仏教書を読み、般若心経を唱え、悟りを得るための努力を続けました。まあ、時には真冬の山で1週間ぐらい、そういう厳しい、まあ、研修ですけども、そういうところに行ったりもしました。まあそうして100日、300日、500日と過ぎていきました。たまに悟りを得たかのように思うようなことがありましたが、もう次の瞬間、まあ、それは元の自分に戻って その答えを見出せない焦りのある自分に戻っておりました。常に不安におののいておりました、まあ、そのような日々が900日を過ぎた頃、そのようなこう本当にこう藁にもすがりたいとい こう人生の淵にいたわけですけども、神様は救いの御手を伸ばしてくださいました。明日のこと、明後日のことを思い煩い続けてきた人生に、明日のことを思い煩うんだ、こう言われたわけです。この言葉を、まあ、その新約聖書入門の本でこう見た瞬間に、私はこう自分自身で、がんじがらめにしていた自分の体がこう解き放たれた、そういう感覚を覚えました。自分自身が作った律法から解き放たれた瞬間でした。自分の考えにとらわれて見えなくなっていた目を神様は開いてくださったのです。まあ、このような例はまあ極端かもしれませんが、皆さんの中にも自分の考えにとらわれている人がいるかもしれませんね。今日の聖書の箇所です。使徒行伝15章1節です。さて、ある人たちがユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方もモーセの慣例に従って割礼を受けなければ救われないと説いていた。数名のユダヤ主義者がアンテオケに来て、イエス様を信じた異邦人も割礼を受け、モーセの律法を守らなければならないと教えたわけです。彼らはイエス様を信じてもユダヤ教の伝統と律法を無視してはならないと信じておりました。すなわち異邦人がイエスキリストを受け入れて聖霊を体験するという、そして喜びにあふれているという、そのことを聞いても相変わらず古い契約だけを固く守ろうとしました。アンテオケだけでなく、フェニキアとサマリアのクリスチャン、そしてエルサレムのクリスチャンのほとんどが、異邦人が主に立ち返ったことをとても喜び感謝しました。しかしユダヤ主義者たちは、すべての人をキリスト教徒ではなく、イエス様を信じるユダヤ教徒にしようとしておりました。自分の考えにとらわれてしまい、神の働きの妨害者になっていたのです。ユダヤ主義者たちが提起した持ち出した問題によって、エルサレム会議で激しい論争が繰り広げられることになりました。その時ペテロが立ち上がり、神が彼を選ばれ、異邦人に福音を伝えさせ、ユダヤ人と異邦人を区別せずに聖霊を注ぎ、罪の許しの恵みをくださったことを語ります。そして律法を強要することは神を試みることであり、異邦の生徒たち、外国のクリスチャンたちに首輝きをかけることだと強調します。自由を束縛するものだというわけです。そしてユダヤ人も異邦人も同じように主イエス様の恵みによって救われるという真理を宣言します。ペテロもまた異邦人として生まれ、ユダヤ教の中に 育ちましたが、彼は神の恵みの中で自由を得ました。律法にとらわれた信仰ではなく、恵みの中で自由と喜びを味わうことを悟ったのです。律法主義は誠の信仰ではありません。さて、アウグスティヌスという人の名前を皆さん知っていると思います。でも知っているけども誰だったかなという人が多いかもしれません。彼はアウグスティヌスは、古代キリスト教世界で最大の教父、神学者と言われています。教父というのは怖い教父じゃありません。教会の父のことですが、そのように言われています。354年から430年に生きた人ですので、ざっと今から1600年くらい前の人です。神は風を備える、だが人は頬を上げなければならない、あるいはいかなる場合にても喜び大なればなるほど、それに先立って苦しみもまた大なり、このような有名な語録を残しております。牧会者の神学という本を著した友人ピーターさんという人が、アウグスティヌスとそのライバルと称された神学者ペラギウスを比較しております。ペラギウスは、都市出身の洗練された気品のある青年で、弁が立ち誰からも好感を持たれていました。一方、青年時代を放蕩して過ごしたアウグスティヌスは変人と言われ、変わった人間として見られ、敵も大勢いました。しかしペラギウスの生き方は人間の努力によるもので、後の人生は思わしくありませんでした。一方のアウグスティヌスの生き方は神の恵みによるもので、後の人生に多くの実を結びました。アウグスティヌスは純粋な情熱で神様に従いましたが、ペラギウスは自分の方法で神様の心を引こうとしました。ピーターソンは、クリスチャンたちは、私たちのことですが、理論上ではアウグスティヌスの生き方に組みします、つまり神の恵みによって生かされているという、言うわけですが、実生活はペラギウスのように人間の努力によって生きていると指摘しております。人の心は神様の心を引こうと脅迫的な努力を繰り返している、無理に、神様の心を引こうと無理に押し付けて迫るような努力をしていると。神様のもとに行くには何かをしなければならないと本能的に思ってしまう、そのように言っています。そしてピーターソンは次の言葉で結んでいます。しかし恵みは私たちのどんな行いをもってしても神の愛を大きくすることも小さくすることもできないのです。神の恵みの生き方をするには、私たちは毎日恵みのメッセージを聞く耳を与えてください。と繰り返し祈るほかないのです。そのように言っています。私たちは神の御名や律法の名によって自分自身を含めて他の人の自由を束縛してはなりません。私たちは主イエスキリストが代価なしにくださる贖いの恵みによって律法から自由を得て救われました。今日の聖書の箇所の最後の箇所です。11節、新共同訳です。 私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。ペトロは異邦人教会で起こっている神様の出来事を受け止め、立法にではなく主イエスにある恵みの前に全てのものが等しいことを宣言しました。そこにはあのアンティオキア教会で初めて訪れた時のバルナバのようにそこで起こっている神様の恵みの大きさに圧倒されているペトロの姿があるように思います。キリスト教会の中心がエルサレム教会だと自負していたユダヤ人キリスト者たちが、異邦人教会で起こされている神様の恵みの前に圧倒され大きく変えられることを迫られる出来事となりました。出会いと対話を通してこそ見えてくる神様の大きな恵みがあります。その恵みの大きさの前に自分たちの価値観が大きく変えられていくのです。教会の中、私たちの教会の中でも激論が起こることがあります。互いに決して譲ることもできない大事なものを抱えながら議論が進められるとき、それを決着させることはなかなか難しいことですけれども、圧倒的な恵みの前に自らが変えられる、変えられていく可能性を持つときに対話は開かれていくのではないでしょうか。お祈りいたします。聖霊を送られ、すべての民に福音が届くようにされた主イエス様、信仰によって心を清め、恵みによって救ってくださり感謝いたします。どうか私たち一人一人が福音の摂理と真理を伝えるものとなれますように導いてください。この日の聖書の解き明かしを感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。